UIC。
こちらは、熊本県熊本市からいただきました。46歳大学職員、ラジオネーム超貧乏な日々。
ありがとうございます。
一部報道にもありますように、こちら熊本大学の学生会館が老朽化で少なくとも3年前から雨漏りしたままになっています。ピアノの上が、雨漏りしている、雨漏りしていて、そのピアノが濡れるギリギリになっていて、まあ、早めに直してほしいと、学生が声を上げています。熊本大学ではこの状況を受けて卒業生に緊急の寄付募金を募ったほか、所有する土地のうち、一部を不動産業者に貸し出す、まあ、そうやって、まあ、要するにお金を生み出そうということですね、ということを発表して、まあ、苦境をしのごうとしています。高市首相は昨年11月28日、国立大学に配分される運営費交付金、まあ、要するに国から出るお金、これを増額するよう、まあ、検討するよう指示しました。それを受けて文部科学省は、国立大学に配分されている運営費交付金について、大幅増額した421億円を計上しましたと。だから高市さんはなかなかやってますよ、だから仕事で。ただね、ただその大幅、ここに書いてますね、大幅増額した421億円ってことなんですけど、この増額する前は実は100億円弱だったらしいです。だから全然足りてなかったんですね。で、しかもこのお便り続きがありまして、とはいえこの20年間でこの大学に対する運営費交付金どれぐらい減額されていたでしょうか。20年間で、はい、木田さん答えてください。ざっくり 何億円、
半分
って何の半分？半分って言ったら分からんやん。さっき100億円弱だったやつが高市早苗首相の、まあ、命じたことで421億円に増額されました。はい。
はい。
ということは100億円弱まで減っていたわけですね。で、20年間でどれだけ減ったか。はい、20年間かけて100億円弱に減らされていったわけですよ。だからこの20年前はどれぐらいあったか。国立大学
だから100億より上ってことですね。
そう、当然ですよ、それは。
ですよね。
ようやく今421億円まで増やしてくれたわけですよ。ずっと減り続けていた。
ようやくっていうぐらいだからもっと上だったってことですか。
そうです。 20年間です。20年間だよ、減らされ続けたの。
じゃあ 500？
では答えを申し上げます。20年間で減らされたのは1631億円です。
そんなに？
はい。
怖っ。
だから、もう、その間に何が起きたかっていうと、国立大学って言ってるけど、国立大学じゃなくなったんですよ、これ。国がやってんじゃなくて、それぞれ独立行政法人っていう形で、独立財産でやれっていうふうにしちゃったわけですよ。言ってる NPO 法人みたいなもんですよ、規模のでかい。で、国からはお金行きませんよ、と。こんなことしちゃったらですよ。この、学問もダメになっていくし、その現場の、ここの、まあ、学生会館、僕はもうこの熊大の学生会館は何度も出入りしてますから、私はまあ、熊大生じゃないですけど、用事があるたんび、あるいは学園祭のたんび、この、学生会館何度も行ってます。で、ここで、学生会館の、踊り場みたいなところがあるんですけど、そこで、1985年に、FM 中九州、現在の FM 熊本の、はアメーバだという番組をやってましたけども、その、公開収録をここでやってます、私。はい。で、その時に、熊本大学のフォークソング部の、人たちに、登場してもらって、ここで演奏をやってもらって、で、我々のトークが途中入るみたいなね、そういうようなこともやっています。で、そうですね、学園祭でここで、いろんな、ミュージシャンの、ライブが、あったりとか、演劇の芝居をやったりとか、そういう音楽系のサークルの練習の場にもなっていたりとか、いろんなことがあったんですけど、 できて随分経ってますから、それなりにその老朽化っていうのは当然あるわけですけれど、ただそれでもまあ予算がある頃は何かあれば修繕をしていたでしょうし、当然雨漏りなんてことはなかったはずなんですけど、今はこのまあお金が減らされてしまってどうしようもないという、こんなじゃちょっとしょうがないですよ。やっぱり日本国をもう一遍復興させるためには、まず一つはやはり人口を増やすことですね。やっぱり人がいなかったら国は成り立たないわけですから。で、それとそのやっぱり国民の教育レベルを上げていくって、僕はもうこの二つしかないと僕は前から思ってるんですよ。で、単純に闇雲に梅を増やせようじゃなくて、その子育てをしやすい国ですよね。そういう、なんだろう、まあ、家族を作って、生きていくっていう、その、生き様が、なんか、夢や希望を持つことができるような国であること。これ、なんつったって大事ですよね。そして、その中で、世界の中で、日本の国民っていうのは優秀だね、と。で、いろんな素晴らしいテクノロジーや、いろんなものをこう生み出す素晴らしい尊敬すべき国民であるって思われるような、そういうのはこう作っていくためには、やっぱこの大学の予算だとやっぱりドーンと増やさなきゃいかんと思うし、この状態はちょっと由々しき事実であってですね、まあこの20年間でその1631億円を減らしてきた、まあ主なそのなんでしょうね、そのやってきたやつだったら基本まあ与党であり、そして財務省ということになるでしょう。それに抗えなかった、そして、その抗うことができなかった、文科省っていう問題もあるでしょう。でも、やっぱこれはね、これはダメですぜ。で、まあ、高市さんがようやく、予算をこう、増やしてくれたっていうのは、まあ、一筋の光が差してるかなと思いますけど、まだまだ足らないってことはもうはっきりしてますんで、これを何とかしてほしいなという、これはもう大きな、まあ、国民運動にしなきゃいけないだろうなというようなことは思ったりします。で、なおのことちゃんとした、まあ、与党に対してそれを働きかける意味でも、野党の皆さんにもこういったところにそのきちんとした目を向けていただかないと本当困るなというふうに思います。ちょっと驚いたでしょ、この1600億円も下げてきたっていう、
これはすごいですね。
そらね、やっぱね、大学がね、その、いわゆる、大学と民間とで、その、いわゆる官民共同とかいろいろ言ったりしますよね。産官学とかいろいろ言ったりしますけど、その、まあ、お金を出してくれるところにくっつこうとするのはしょうがないよね、そうなったらね。その、研究を続けていくにしても、研究費が出ないけど、ある企業が金出してくれるって言ったら一緒にやりましょうって話になって。で、そうすると、その一部の企業だけが恩恵に預かったりして、全体をその底上げすることにつながらないってこともあるわけですよ。で、これがちゃんと国が金を出して、基本的なその研究、基礎研究、いろんなものあって応用もあっていいんですけど、そういうのをやっていく上で、大学で新しいテクノロジー、新しい発見がありました。これをどうぞ、他の企業の皆さんも、どうぞ使ってくださいと、いうふうにやった方が、国の全体のその底上げになるわけですよ。で、もちろんそれは特許的なもので、その簡単にその表に出しちゃいけないようなものも、それは当然あって叱るべきですけど、それはそれで、やはりシンプルに国がやってる研究ですと。で、何らかのその審査に通っていただければ、あなたの企業でもそのテクノロジーを使うことが可能ですみたいなことはできるはずなので、ぜひ、やってほしいなというふうに思ったりします。続きまして、京都府京都市からいただきました44歳大学職員、今日大学職員が多いな。ラジオネーム、サイドワインダー。
ありがとうございます。
政党の批判に偏った動画は、1本あたりの再生回数が全体の平均より 64% も多かったそうです。特に攻撃的な内容が、まあ、攻撃的な動画が視聴者に好まれ、アルゴリズムで優先的に表示される構図が浮かび上がると、日経新聞は報じています。やりましたね。IBB って言ってやりました。これアンチ政党の あるいはアンチ政党、アンチ候補者という、まあ、位置づけのその、徹底的に叩きのめす動画が再生数を稼いでいるということですね。今ここに、まあ、ご紹介したように、YouTube や TikTok で、流れた動画の再生回数、そういったものを分析したところ、その政府批判に偏った動画は全体よりも 64%、視聴回数が多かったということだそうです。で、票がついてまして、例えば自民党高市早苗さんに関する動画で言うと、なんと3分の2ぐらいが好意的な動画だったんですね。高市さんを持ち上げる動画、そして、中立の動画がついでありまして、それで反対している否定的な動画っていうと全体の1割ぐらいしかないんですよ。なので、まあバッシングの動画がほとんどなかったところですね。で、片やですね、そのもう全くもって対照的なやつがおりまして、3分の2ぐらいが否定的なコメントで埋め尽くされていると、動画のね。そして中立はまあそうですね、2割ないですね、1割のあるかな、ま、で好意的っていうのはもうほとんどないですね。あの圧倒的に否定的な動画、これが圧倒的に伸びたっていうことでしょう。誰かっていうと、僕ちょっとどういう方かちょっとまだあのお会いしたことなくて知らないんですけど、令和新選組っていうところに所属されている大石晃子さんっていう方がいらっしゃるそうなんですけど、この人の動画がですね、否定的な動画がですねものすごく伸びたということらしいんですよ。木田さん見たことありますか、そういう動画。
いっぱいありますね。
あ、そうっすか。やっぱなんか大阪とかで作られたりするんですかね、なんかそういうのって。
なんかほとんどそんな感じに見受けられます。
あ、そうですか。いやー、僕あんまり記憶ないんですけど、そもそもこの大石晃子さんって方はちょっと知らないもんですから。
あ、そうですか。
なんかね、大阪になんか IBB っていうなんか怪しげな、なんかあの、秘密結社みたいなのがあるらしいんですけど、そこがなんか流した、なんかあの、阪急十三駅東口で、この、何ですか、この大石晃子さんという方が、そのなんか、あの、悪態をついている十数秒の、なんか、あの、なやお前はみたいなことを言っている、そういう動画があるんですけど、なんか聞いたところによりますと、その、IBB だけで、その動画の再生回数が、トータルで言うと50万回だそうです。で、その50万回の動画は YouTube とか、いわゆる TwitterX だとか、いろんなところにこう、子や孫ができまして、要は、リポストとか、そういうコピーがいっぱい増えていくわけですね。で、そういった、その、複製されたものが、それぞれまた再生回数を稼いでいて、そういったものをトータルしますと、現時点、この、今日、2月22日、ですけど、現時点で、大体、どれぐらいの再生回数いってるか、ご存知でしょうか、キラウェグさん。トータルで。全部もうまとめると。
500万回。
はい。では答え申し上げます。1800万回です。
あ、すごいです
ね。はい。1800万回はこれ、すごかですよ、これ。もう IBB 始まって以来の、大金星で、もうこれ、もう間違いなく社長賞です、これ。民放だったら間違いなく社長賞です。今回、実は、社長賞2回、社長、うち社長いませんけど、社長賞のようなものが2回、もう、出ているわけです。まず1回目が、ジャーナリストの小笠原理恵さんが、JR 塚本駅の駅前で撮影した写真。で、これが、ご本人はよくわからずに、撮って、で、それを、江ノ島さんこんなだよ、つって送ってきてくれて、で、確認をしたところ、その写真は、その自民党の杉田水脈候補を、の演説を妨害する、芝木隊、直接芝木隊ではないんだけど、と、共に、行動を共にしている、あるおっさんの写真で、で、それが、 なんだなんと、大石あきこ事務所の元公設第一秘書で、しかも事務局長という、山岸飛鳥というおじさんであるということが、見てすぐ分かったわけですよ。これは大変だと、いうことで、それを、小笠原さんにすぐ連絡して、これ写真使っていいですかと。そしたらもう、どうぞどうぞ、自由に使ってって言われて、それで、それを流したところ、これがもう大変なニュースになっていったわけですね。で、まあ、水面下、いろんなところで今、警察も動いてるって話も聞く、漏れ受けたまわっておりますけど、下手すると本当に、わっぱかけられる可能性ありますよ、これ。で、まあ、それが最初の社長賞で、だから私が、前島君に推薦しといたんで、なんかこれ、お礼をしたがいいと思うよ、つって。それで、結局、何が、まあ、お礼をするかっていうと、うち、もともと予算なんかないですから、ね、いつもリスナーの皆さんからのカンパをお願いしてるぐらいですから、そんな予算はないので、で、小笠原さんと相談して、小笠原さんのところの、風読みサロンっていう YouTube チャンネルがあるんですけど、そこのオープニングの動画を、作ってねって言われたんで、わかりました、作らせていただきますって言って、私が作ることになっております。はい。で、二つ目のその、重曹東口のその1800万回ってやつは、まあ、これはまあ、大石あきこチャンネルの方で流してたやつを私が、まあ、絶妙なタイミングでキャプチャーすることができたと。他でキャプチャーしてた人いないんですよね、あれね。で、キャプチャーできたっていうんで、それをまたすかさず、もう終了5分以内にそれをまたネット上に流すというようなことをやったっていうのがやっぱり大きかったんですけど、これに関しては、まあ、もう、なんかちょうだいって言ってるんですけど、何もくれないんで、まあ、そのうち何かもらおうと思ってますけどもね。まあ、だからそういういろんな影響が出ましたね。だから、うちみたいな、その、ちっちゃなところでも、やっぱ、そのネットの中で本当に拡大再生産じゃないですけど、膨らんでいくんだなっていうことを今回本当にまざまざと感じて、まあ、これは、我々にとっては本当に武器になりましたけど、一歩間違うとこれ諸刃の剣で、何かマイナスなことが起きるってこともまあないわけじゃないので、怖いなぁとちょっと思いながらも、今その恩恵に預かっているところであります。というところでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。